まずちょっと冒頭のところでお伝えしました、自立型社会のリスクマネジメントというお話なんですが、こちらの方は米田さんの最近の著書なんですけども、最強の個人資産形成術、いかにしてバランスシートリッチになるかというふうな本にも、後にこう表されていらっしゃるわけなんですが、まずこちらの本なんですけれども、ポイントとしてはどの辺のところを読んでほしい本ですか。
はい、一つは我々が置かれている今の環境というのが非常に激しい変化に満ちている、企業も失われた10年と言われたわけですが、この間企業がやってきたことは、変化を止めようと思ってもやはり変化は止められない。変化に強い体質を作るんだ。変化へのより対応能力の高いその収益構造、バランスシートを作る。特にバランスシート作りにですね、非常に意識的に努めてきたと思います。しかし、そういった企業に勤めている従業員のバランスシートはどうかというとですね、かつての高度成長、そして、人口ボーナスと言われるですね、就業人口の方がそれを支える従属人口よりはるかに大きいという、そういう時代の名残の終身雇用と年功賃金がセットになっているという、こういう日本のそういうその人口増と経済成長を背景に、特異戦後日本に存在していた報酬体系の下で物を解決していく、その頭だけで生きている、つまり PL 依存なわけですね。で、私は PL 依存ではなくバランスシートというものを戦略的に作っていかなければ、これからの個人の PL っていうのは大きく変動にさらされるし、二極化にもさらされる。で、残念ながら8割の方々はその二極化の必ずしも上がらない方に入るということを考えるとですね、その重要なことは、もし万が一収入が減ってしまう、変動されたときには、バランスシートからお金を切り出して結果としてキャッシュフローを平準化できるという、そういうその変化に対してしなやかなライフスタイルの実現が重要で、そのためにはインカムリッチを目指しているということは もはや十分ではなくて、バランスシートリッチというのを戦略的に目指さなきゃいけない。だからどうして企業がやってきたことを勤めている従業員はやってなくて物事が済むとお思いですか、ということを問いかけるために書いた本だというふうにご理解ください。
市場の、これはキャリアについてもそうだと思うんですけど、リスクというものが個人の生活に非常に大きな影響を与えるようになってきているという事実があるということと、あとは二極化というのはいろんな意味でこう使われるんですけれども、特になんか日本ではその小泉政権の副産物として生まれた格差社会であるとか、収入の二極化ですとか、いうふうな形でも使われているんですけども、この辺のところは実はその何ていうんですかね、その個人資産形成の中ではどういうポイントになっているんでしょう。例えばリスクが増えてきているということとか、
私の著作の中でも言及させていただいている東京医学大学の山田昌弘教授がお書きになった希望格差社会という、本がありますが、その本の中では、その日本全体は90年代大阪ぐらいにですね、非常にリスク化と二極化が進んできていると言っているわけですね。このリスク化の内容もですね、2つの内容に分かれていて、期待していたものの当てが外れるという意味がリスクだとするとですね、それが全ての人に起こっているという意味でリスクが普遍化している。それは世の中全体がですね、選択の自由度が増えたことによって結婚も自由な選択になり、そして職業の選択も自由になり、そういうその自由な選択をしたはいいんですが、やはり離婚率も大変高いと。で、企業も終身雇用だと思っていたのがそうじゃない、大リストラに遭うという、当て外れが起こっていると。で、これは普遍的に起こるというのは、経済の自由度が普遍的に提供された当然の論理的な結果として普遍的にやっぱり起こっているんだという主張ですね。で、加えてその企業や家計という伝統的にその不況であるとか、何か事故が起こった時には、空母のように自分のところに帰還すれば、修理して何とかしますよと、こういうその余裕のある懐というものを個人が持てなくなってしまった。だから それは核家族の問題であり、企業の今 の, 経営環境でありというものの中で、そのリスクが普遍化しただけじゃなくて、それを最終的に個人が受け止めなければならなくなったということで、リスクの普遍化に合わせて、その個人化という要素もはらんでくる。そうなってくると、じゃあこれをどのように対応するのか。まあ、一つの私の答えがバランスとシートリッチになることが一つ重要な要素ですよということなんですね。それからもう一つ、二極化ということで言うと、仕事の中にですね、まあ、繰り返し繰り返しやられる単純な仕事と、それから情報技術に乗っかって、日本の賃金よりはるかに低いところで、加工されて戻ってくるっていうようなことになるとですね、やはりその企業側がより変動を引かして賃金を払いたいということになると、そういう仕事にはですね、高いお金を払わなくなってくるということがありますよね。それから当然に仕事には今言った繰り返し単純なことを繰り返す作業と、じゃあゼロ預金どうなるのか、実際にその日本の高齢化の度合いとともに高齢者のゼロ預金比率っていうのはどんどん増えてるわけですよね。一方確かに支出は30万で年金は20万だけど、金融資産から20万来て、さらには不動産から10万貸してるものから来てですね、毎月毎月余剰資金が増えてます。この A さん B さん、この二人を長く生きれば生きるほどですね、所得も資産も格差広がる、うん、ですから今日語ってきたグローバル化だけじゃなくて、高齢化それ自身もですね、二極化の要因だ、うん、これは大阪大学の大竹教授なんかも強く主張しているところなんですが、私はこのそういう意味でこの成熟経済に移行したということと、高齢化とグローバル化を背景にした二極化のこの問題というのは、つまりフローが不確実な時代に入っているということを示しているんですね、うんうん、そうするとフローが不確実な時代にどのように対処するかというのは、振り返った時に自分のバランスシートの中にですね、そのフローが減った時に自分のキャッシュフローを安定的にしてくれるのりしろとしてのバランスシートにお金があるかどうかと、うん、これが、まあ、非常に問われている。
アセットが残っているかどうか。
アセットが。うん、それも単に純資産が大きくて、それが住宅に見合っていたら意味がないので、うん、その、純資産の水準が一定規模であるだけじゃなくて、バランスシートで言うと、その純資産が、左側のアセットサイドがですね、うん、その、流動可能な資産で見合っているかどうかっていうことが、まあ、非常に重要だということなんですね。うんうん、そう考えると、今後、日本の中で検討されなければならないものとして、生命保険の、その、アメリカで行われ、ヨーロッパやアメリカで行われているような、二次市場での売却が可能になるかどうか。解約返礼金よりもさらに高い金額で売買されてますから、欧米では。それから、あるいは、リバースモーゲージが可能かどうか。ということも考えなきゃいけないんですが、これは制度変更は本当にインフラができるのか。アメリカの場合、リバースモーゲージで言うとですね、リバースモーゲージの3つのリスクというのは、第1はその長生きのリスク、第2は金利上昇リスク、第3は担保にとって不動産の下落リスク。